ございます。さあ、今週末からいよいよプロ野球24年、セ・リーグ、パ・リーグ同時開幕ということでですね、その直前の収録となっております。では今日のメンバーです。オカピーさん。
あ、一番どうも、オカピーでございます。
あなたしかいないです一番僕そもないんです
よ。そうなんですよ、開幕直前で
盛り上がってますね、我がカップも。
そうなんですかね。いや、いろんなニュースね、見たりはするんですけれど、あまりいいものがちょっと聞こえてこなくてですね、私のものに届いてないだけなんかもしれないですけれど、
はい、
今日もなんか森下が開幕間に合わないという話を聞きましてですね、
はい、
明るい材料は何だろう、何を楽しみにして開幕を待とうかなと。なかなか厳しい。中でもそうですね、皆さんに何かしたら明るい、楽しみになれるようなね、ことを話せればと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、ですね、まあ、今週末開幕ということなんですけども、まずオープン戦、我がカープはですね、19試合行いまして、6勝8敗、5分けということで、10位ですね。去年よりかは2ランクアップと。
まあまあ、オープン戦ですから。
そうですね。
54
得点。58点、ホームラン10本、盗塁8つ、チーム打率2割1分1厘、防御率 2.59、 19失策と。これを見ると失策が一番多いですね。
エラー多いですね、
まあ、若手中心でやってるっていうのもあるんですけども、はい、そしてチーム打率も一番低いと。はい、
これ数少ない、まあ、あの自分が仕事休みの時にあのエスコンでやったオープン戦見とったんですね、終盤だけ。
はいはい、
まあなかなかひどいエラーが多かったですね。特にキャッチャーの持ち丸、全くこう補給できてないんですよね。
はいはいはいはい、
ワンバンに対しての補給の体制とかもなってないし、
うん、
まあ荒れ球に対して全然こう補給体制になってなくて走られ放題だったし、二塁送球もままなってないしっていう感じで、なんかすっごい見ててイライラしたんですよね。でそれに連鎖してか、あの林のサード、林がサードから送球ミスしたりとか、なんかこうね、開幕スタメンとかその1本目の選手たちは比較的安定してるかなとは思ったんですけど、その2番手ですよね、1軍半とか2軍クラスの選手たちがあまりにも仕上がってないというか、
そうですね、
なんか見ててなんか、まあ、100歩譲って打たれたらしょうがないとは思うんですけど、自滅するのだけやっぱりね、見とって面白くないんですよ。
そうですね。なんていうのか、ここ最近の傾向か分かんないですけど、結構オープン戦って若手ギリギリまで使いますよね。
ですね。
結構、大体こう仕上げる時じゃないですかね、もう3月の後半ぐらいの、まあ、残り何試合かってなったら。なのに結構若手使ったり、2軍、1軍半の選手を使ったりが多いので、
そうですね、
うん、まあ、特にカープでよくね、言われますけど、交流戦までオープン戦みたいなもんだっていう、コロコロコロコロ打順変えて、のがあるんですけども、まあ、今年は、まあ、なんていうのかな、まあ、このオープン戦だけでいうと、まあ、阪神とかロッテとか巨人とか、こう評論家の予想が順位が高いチームほどオープン戦に下位にいるっていう、
ですね、
なってるので、 そこまでやっぱりオープン戦って結構気にする必要ないのかなと思うんですけども、やっぱり不安になりますよね、あまりにもひどかった
ですね。なんか、ね、この選手だったら、まあ、まだ当たり始めたけんよかったねとかいう、うんうん、感じでもないんですよね。野間が1割切ってみたりとか、うん、新外国人2人ともが締めてたりとかで、
うん、そう
なかなか、そう、開幕に明るい話題よって言いながらね、怪我人も、うん、なんか見るたんびに誰かしらが怪我して開幕どうなんかみたいな話を聞くんで、本来だったら私は開幕スタメン予想とかしたいかなと思ったんですけど、うんうん、まあメンバーいろんな情報が飛びすぎて今もう誰が出れるのかが全く分かんない
そう思ってですね、ちょっと軽く僕がこうなるのかなっていうのをちょっと見えますかね、これ
画面共有してます。はい、
はい、まあこれ完全に、まあ、僕予想なんですけど、まあ、登録が31人とベンチ入り26人、外国人枠が5人と、まあ、とはいえ実際には4人かな、外国人が使えるのは、はい、となっております。で、まあ、赤色で書いてるのが、まあ、怪我、
はい、
した選手、負傷選手ということで、まあ、ピッチャーでいうと、まあ、おそらく表は栗岩瀬開幕と言われてますから、あと徳田、はい、でアドワが横浜の3戦目っていうのも明言されて
言ってましたね、はい、
はい、で大瀬良で森下の代わりに黒原っていうのも上がってましたし、はい、であとハッチと
ハッチですね、
うん、この6、いや俺森下の代わりに黒原って、いや黒原最初から高層階だったんかいと思ってあれだけで強盗してたから
そうですよね、うん、
俺完全に大瀬良が外れて森下、黒原をハッチだと思ってます
よ。ああ、そうそうそう。
そしたら森下外れて黒原がいるって、いやいやいや黒原信用されてねとか思いながらで、まあ勝ちっぱで言うと、まあ、栗林、
はい、
矢崎、島内、この辺りですね。
そうですね。
あとまあ大分線の使われ方からいくと、まあ、増田、大道、中崎、堀江、まあ、森浦くらいまでかなと思って、
うんですね、うん、
であと割とこう使われているのが、まあ、河野とか滝田とか高なんかが、まあ、どういう風に入ってくるかですよね。
うんですね。
あとは野手で言ったらキャッチャーが、まあ、坂倉は当確、相澤で高木もいいんじゃないのかなって、
お
バッティングもありますし、で磯村が今怪我ですし、
そうですね、
さっき言った持ち丸とか石原もパッと効かないから、
うん、
で打撃が、オープン戦調子良かったので高木もなんかこうちょっと入ってきそうな一軍経験させてみれば
ですね、
はい、で前内野手に行くと、まあ、菊池、小園、まあ、堂林、レイノルズあたりは、まあ、この辺は硬いかなと。であと、まあ、はい、矢野ですね。で初期ちょっと今2軍で出てるんでちょっとどう最終的に1軍メンバーに入るかどうかなんですけども、あと、まあ、シャイナーがどうなるかですよね。で、秋山も、はい、まあ、開幕には間に合うということで、で、松山、田村、まあ、野間がどうなるかっていうのと、あと、まあ、田中康介とか中村翔成あたりが入ってくるかどうかっていうことですね。う
ん、ですね。
はい、で、怪我人でいうと、森下、まあ、新しいので森下と、で、はい、小林、ケムナ、それからハーンもなんか怪我してるっていう情報が入って
ます、ね。
ああ
、そうなんですね。
で、日高と。で、野手で言ったら磯村ですね。で、秋山がまあどうなるかっていうこと で問題はまあこのレイノルズ、チャイナっていう外国人プラスノマですね。全く当たりが出て。まあ、この他の選手はまあおそらく開幕してきたらそれなりにね、実績もある選手なんで、はい、ある程度数字は戻してくると思うんですけども、まあ、レイノルズ、チャイナが全く。っていうこと、
そうですね、うん、はい、
これでもかっていうぐらいの間が絶不調なんで、まあ、絶不調というかもともと実力不足というか
どうなんですかね、自分のペースでね調整キャンプねしとったらそれなりに上げてこいよっていう感じなんですけど、そういう感じでもなかったですね、うん、なんかまあそれが彼らしさじゃそれまでなんですけど、まあ2軍 でもちょっと調子を上げてほしいっちゃほしいですよね。うん、
なんか誰か言ってたスライダーが全く打てない、ストレートには強いけど待ってスライダーが全くダメだっていうんで、はい、多分それがバレてスライダーばっかり投げられてるのかなと思って見てないけどスライダーの ね、 ね打率がね1割台とかあったんですよ。
はあ。
でストレートとかは3割ぐらい打ってるんですよ。
ああ、
ストレートには強いんですよ。
じゃあ勝負球の時にスライダー投げたらもう簡単に振ってくれる。
簡単に振るね。
ああ、
それもバレてるからだからここを僕は新井さんがこうなんていうんですかね、非常になれるかどうかなんですよ ね、
そ、 うですね。
それでもって言って野間を使い続けると野間のためにもならないし誰のためにもならないなと思って、
ですね、
ここで非常采配じゃないけど野間をバシッと2軍で落として、まあ今2軍で活躍している中村翔成あたりをバシッと上げて使えば、まあ競争原理が働いてるんですけど、ここでいやいや野間今まで功労者だから彼も頑張ったらそのうち復調するでしょう的な恩情をかけると、誰のために野間のためにもチームのためにもならないのかなって思ったりするんですからね。だから今年の期っていうか、まあそこだと思うんですよね。新井さんがどれだけ非常になれるかっていうのが、結構なんか今年チームを左右するんじゃないのかなと。去年は去年でね、まあああいう感じで家族だっていう感じでやってきたんですけども、
はい、
あれだけね、世紀の大ちょんぼしたものまあまあ次の試合からしっかり使ってもらえるぐらい、まあ打つのも良かったですし、まあ、はい、新井さんっぽいなと思ったんですけど、今年はちょっとひどい。ここを思いっきり外すことができれば、さすがだなと思うんですけど。
そうですね、実際その使い続けることも温情かもしれないですけど、1回落として調子上げさせることも温情の一つ、
そうなんですよね。
ないですよね、
うん、で楽しみな選手っているじゃないですか、上げてちょっと使ってみたい選手
ですね。
さっきの中村翔成もそうですし、久保なんかでも結構ホーム戦打ってたりしたので、
はい、
あと二俣くんですかとかもいますんで、あの辺をチャンスを与えて、まあもしがダメならその時にまあ野間がのぼの戻っていたら使うっていうのもいいんですけども、相変わらずの去年と同じメンバーだなっていうのもちょっと芸がないし、
うん、
うん、そのままだったら勝てないのかなと思ってます、ね、今年は。
そうですね、やっぱりそういったところは若手をどんどん使ってほしいなって私は思いますね。
そうそうそうそう、
期待の高い選手は今季すごい多い気がするんですよ、
うん、
あこの子を使ってみたいなとか、まあ、一軍では通じるかどうか分かんないけどとりあえず経験を積ましたいなとかっていうのもあったりして、うん、で西川がいなくなった分の、ね、どうしても一人選手が必要になるわけで、はい、そこで経験積ませたい選手たくさんいるんで、これはもうぜひ使ってもらいたいなと思うんですけどね。
そうそうそう、特に外野はもう一つ空いて、田村はまあどこまでやれるかっていうのもありますし、秋山だってずっとね、あの1年間通して試合出れるかといったらそういうわけじゃないので、
うん、
ってことは実質もう今外野全部空いてるみたいなもんじゃないですか。
ですね、
うん、
もうアピールがたくさんできる状況にあるんで、もう若手にはすごく頑張ってほしいですよね、今年はね、
うん、でそのうち、ね、成果で戻ってくるでしょうしね、怪我明けで
ですね、はい、うん、
いい競争になるなもんですけども、だからまあ使いたい選手が多いっていうのも悩みどころなんでしょうね、あれさんにとっては。勝たないといけないし若手も育成しないといけないしっていう感じで悩むだろうなと思って、勝つためにはある程度ベテランの力もいるでしょうけど、やっぱ育てていかないと、世代交代がうまくできないとまたチームとしてもね、
うん、
うまく機能しないので。どうですかね、外国人打ちますか。
どうでしょうね。オープン戦のね、そこまでこうトップクラスのピッチャーじゃないにもかかわらずあれだけ回るくるくる回ってるんで、って思うんですけどね、どっかの球団みたいに2軍で調整してこいって言ったら辞めるやつがいるんで、 簡単に落とせないなって思ったりもするんですけど。
そうですね。まあ、例えば出したんですけど、はい、まあ、マートンじゃないですけど、オープン戦さっぱりでシーズン始まったらアホみたいに打つっていうのもいますからね。まあ、今も例に出しましたけど、マートンの例を。
もしかしたら、なんか今見極めというのは、日本のね、野球に慣れてる最中かもしれないんで。
だからそれも無理して使ってほしくないですよね。
そうですね、う
ん、レイノルズサードだからシャイナファーストで使うから打撃が調子いい、ドバイショー外すとかいうことはしてほしくない
ん
ですよ。
うんですね。
外国人だから使わんと一見やるっていうことはないんで、
はい、う
ん、
もう守備の面はね全然見とってあの安心してるんですよ。
うん、
セカンドを守らせたりしても普通に外でこなしてたんで、そこはもういいんですけど、やっぱし、ね、助っ人外国人にお願いしてる部分はそこではなくて、やっぱ打撃、長打の部分になってくるんで、で、こう、野手陣を見た中で長打が期待できそうな人って、まあ、残念ながら小粒感が揃ってる感じで、田村ぐらいかなっていう感じなんで、そうなってくるとやっぱり打撃を、ある程度数字も残してほしいですよね。
やっぱデビッドソンいた方が良かったんじゃないの？19本は割と打ってるよ俺。
そうですね、
うん、ここ最近のカープに鈴木誠也以降あんなに打つ20本近く打つ選手いなかったっすもんね。
いなかったっすね。はい。
いやなんか韓国じゃ大活躍してるみたいですけど。
見たいですね。この間なんかさよなら打ったらなんだって。そう
そう出てましたね。
はい。
いやー。19本は大きいぞ、ホームラン。
大きいですね。
まあ、球団が決めたことなんで。なんかこう、惜しい選手って、カープってここいるじゃないですか。鼻咲かなかったけどもうちょっと様子見てたら活躍し、クローンとかそうですけどもうちょっと様子見たら活躍してたんじゃないか説ってあるから、バスケット外国人だからな、役に立たんと首っていうのもまあ当然っちゃ当然なんだけど。
そうですね、まあ、こう例えば2人ってね、あの2人とも切るんじゃなくて1人残してもう1人解雇とかだったらは話は分かるんですよ、ある程度保険が入った状態で、
うん、そうそう分かるす。だからマクブルーム切られるのはしょうがないと思ったんですよ。
そうそうそう。
だけどデビッドさんまで行くかと思ってね。確かに打率は低いが当たるとでかいの打つからなと思って。
またこうチャンスでね全く打てないとかそういうわけでもなかったですからね。
うん、特にあの前半は苦しんだけど後半はね割とコンスタンスにホームランも出ましたからね。一時5本ぐらいでパタッと止まって、はい、あらこれはやっぱりダメかなと思ったんですけど、後半にパパーンとホームラン10本か14、15本ぐらい打って、あこれは日本の球界、日本のピッチャーにも慣れてきたから来年はあるなと思ったらまさか解雇と。ね、来たのがレイノルズのシャイナー、これはまた超未知数と、ね、まあ最初にこうキャンプの時からまあちょっとシャイナーは苦しいだろうなっていうのはあったみたいなんですよ。解説者の人が言ってたんですけど、日本球界のピッチャーにまだレイノルズの方が対応できてる、シャイナーはちょっと時間かかるんじゃないかなっていうふうに言ってた解説者もいたので、確かちょっと名前忘れたんですけど、そのキャンプの段階ですね、紅白戦とかもうオープン戦とかの前に、
はい、
あのシートバッティングとかの段階でシャイナーは苦労するんじゃないかなっていう、時間かかるんじゃないかなっていうのは出てたんで、
おすごいですね。
まあ当たってるといえば当たってるし、うちとして嬉しくないし当たってくれても、
そう悪いほど当たっちゃいましたね。
そうそうそうそう。 で打ちすぎるのも怖いですしね。
それはそれでマークされてね、また。
そう。打ちすぎるのも怖いけど、打たんすぎるのも嫌だなと思ってね。わからんな、外国人だけは。
そうですね。そう考えると、エルドレッドいた時期がすごかったですね。
そうね。
もう、安心して見てられるし。
そう。まあ、やつも首になりかけたんですけどね。ケンジも、ね、首がつながったってこともあるんですけど。まあ、今ではスカウトですから。
ああ。
どっちか、エルドレッドが引っ張ってきたのかもわかんないですよ。レイノルズかシャイナかわかんないですけど。
だったはずですね。どっちか忘れましたけど。忘れましたけど。
見る目はないのかな。いや、俺ね、もう、前も言ったことあるんだけど、この番組で。3A の選手は辛いと思う、日本のピッチャー。
ああ、そう、
ね。レベルが高いから、日本のピッチャーの方が。
ああ。
昔は 3A でも十分活躍できたんですよ、日本のピッチャーのレベルがそんなに高くなかったんで、
はい、
だから今 3A レベルじゃつらいんじゃないかなと思って。
まあそう、確かに日本ピッチャー結構レベル高いですもんね。
うん、だからもうメジャー、まあメジャー出てる選手はメジャー出るかそのメジャーの中の 1.5 軍みたいな、
うん、
選手を連れてこないと、パリツはないんじゃないかな。か、もう育てるアカデミーみたいなところで、ガンガン日本の野球に慣れさせて、その、一時あったじゃないですか、ガープ野手、バティスタみたいな感じで育てて、はい、育てていく。まあ、結局、バティスタいろんな意味でケチついたけど、ああいう風にしていくかですよね、日本にならどんどん慣らしていくかっていう。うん、3A だってどこの外国人も持たないじゃないですか今。
そうですね、ずっといる外国人少ないですね。
少ないじゃないですか、
はい、
昔なんかもう毎年どっかの外国人が日本人、ね、扱い、日本人枠になるんじゃないかという選手がちょこちょこ出てってたけど、ここ最近ビシエドくらいでしょ
ですね、
うん、いないっすもんね、
なかなか。じゃあやっぱり日本の球界ってレベルが高いんですね、投手陣か。
うん、
ああ。
特にピッチャーのレベルが高いんで、だからメジャーとは言わないけど、3A よりは上なんですよ。だけど 3A 以上メジャー以下ぐらいなんですよ、日本
の
ピッチャーっていうのは。だからそれを打ってるってことだから、バッターもある程度レベルが高いから。だから結構苦労するんじゃないかな。昔みたいに 3A の選手バーン取ってくればいいやっていう話じゃないんじゃないかなと思って。
そうなりますね。なるほど。
確かマクブルーも 3A だったら結構成績残してましたよね、確か。
はい、
うん、だけど結局やっぱ日本球界来たらああなってしまうんで、どっかいい選手、バウアーみたいな
実力がバウアーグラスね。
そうそう、実力バウアー来ねえかな、カーブに半年でもいいから来てくれ半年いいから、8月以降でいいんで、もうメジャーがかっちりロースターが40に決まってからで、
決まった
終わった終わってからでいいんで来てくれって
今なんかメキシコかなんかで契約してるんですよね。
すぐでも戻れるよね。あれもすごいよね、30球団あって誰も見向きもせないっていうのは、まあ多分お互いに口裏合わせてるんだと思うんですけど、30球団もあってとこも手挙げないってことはかわいそう。ちょっとも
うメジャーは全く戻れないでしょうね、あれね。
もういいんじゃない、そんなに厳しい、そんなにひどかったから
なんですかね。やっぱそういう一回ケチがついたらなかなかメジャーはね、最高位難しいですからね。
中村翔成あったっすね、食い込んでね 山川とか。まあ、
まあ、うちね、山川もうちの小生も、まあ、罪ではないですから。
罪ではない。確かに。
ええ。
バティスタはアウトでしたけど、罪でしょ。
ああ、あれはそうですね。
ドーピングですけど、まあ、法律じゃ罪じゃないんでしょうけど、その野球界のルールとして罪でしたからね、あれは。野球界っていうか、スポーツ界のルールとして。まあ、外国人は、まあ、とりあえず考えない方がいいかな。当たれば、ごっつぁんですぐらいだもんで。
そうですね。
そうですね。まあ、ハッチぐらいかな、今のところ。
楽しみはそこですね。はい。
あとは、まあ、先発で言ったら、まあ、入ってもおかしくない、まあ、森
君ですね。
遠藤、玉村あたりはどうなんだろう。
ね、多分、アドアが、ずっとローテに入るとはなかなか考えづらいかなっていうところもあったりするんで、そこで調子がいい人をこう入れ替えながら使うっていうのもまあ一つかなと思うんですけどね。
うん、あとは大瀬あたりね、このあたりは多分1年間ローテーションしんどいかもわかんないんで、
はい、はい、そこを入れ替えながらって常広くも入ってきてもいいかなと思うんですけど、うん、なんか最近の記事だと、なんか青学の卒業式にいなかっただなんて話をちらっと見ましたけど、ね、真相は分かんないですけど。
もういいんじゃないですか、出で。山田講師みたいに法政大学出ですから
ね。で、出身ですからね。
そうそうそう、本人言ってますから。本来は廿日市高校卒なんですよ。法政大学出ですからね、本人は。卒業しないと。
卒まですね。
そうそう。卒業しないって言ってました、本人。はい。まあ、あとは、まあ、野村祐介なんかも使うところが難しいですよね。中継ぎ、今更中継ぎ言うのもあれですし。
ずっと先発にポストしてますけど、この間、あれ、2軍の開幕戦かなんかで投げなかったですっけ。
あ、そうなんですよ。
そう、野村はそれで、あまりいい結果が残せてなかったって、どうしたもんかねと思って見よったんですけど。
一応、記録かなんかでしょ、なんかずっと先発で。
そうです、そうです。
なんかデビューしてね、ずっと先発1本の記録かなんか作って。持ってるか作ったのかなんかしてたよね。
そうです。
もう中継ぎ
一回も中継ぎしたことないっていう。うん、あ、そうですね。2軍の開幕戦3月15日、うん、2回64球7被安打4失点。
今シーズン限り引退かな。
ちょっと厳しいですね。
厳しいですね。
もうこれで中継ぎにね回ってくれるんだったらまた多少
考えられるんですよ。
そうです。
ただ野村ですけど立ち上がりが悪いんですよ。
ああ、
だからブルーペンで50球ぐらい投げてくるけ
どちょっとへばったぐらいで。
そうそうそう。
本当に中継ぎ回ってくれたらね嬉しいんですけどね。
嬉しいね。今年はなんかこう、クリはすごいやりそうな感じがするんですけどね、やっぱ開幕投手に指名されてから、なんかすごく気合い入ってるというか、
そうですね、なんか顔つき違いますよね、うんうん、
ここに来て、なんか俺の試合が来たぜみたいな顔してるから、ずっと大瀬良、大瀬良って、ね、大瀬良の陰にいた感じがするけど、
うん、
ようやくここでね、開幕。初めてなんかこう大瀬良の上行ったぜ俺みたいな感じが今してるんだろうから気合は入ってるん で、今年はある程度結果残すかな。まあでも、うん、栗と床田が2桁勝ってくれればだいぶ楽なんですけどね。
うんですね。
2桁ピッチャーが1人っていうのはやっぱ辛いので、あとまあ森下が復帰がちょっとわからないんで、まあ、1年間棒に振ることはないでしょうから、いつ復帰になるかわかんないんですけども、はい、森下がまあできれば2桁いってほしいんですけど、まあ、7 8勝9勝ぐらいで床田とか栗が12、3勝ぐらいしていただければだいぶ助かるんですけどね。もう今の時代なかなか15勝でもしんどいですからね。
どうですかね、アニアさんの計算ではそれを余裕で超えてましたけど。
そうですね、アニアさんアニアさんはすごいですからね。15勝投手が12ぐらいいますからね、アニアさん。
いますもう
140何勝とかなって、8勝とかなってますよね。
143試合中の147勝するらしいんで。
あと気合で、
あ、はい、
パリーグがどっかから勝ち星持ってくるんでしょうね、あれ。
もうあれを聞くと、あ、シーズン始まるなっていう感じですよね。そうそうそう、
風物詩です
よね。そう、シーズン前の風物詩。
まあ、あとは、まあ、打つ方は、まあ、そっか、外国人の間だな。
そうですね。
まあ、松山先生は相変わらず、代打の神様的な。ちょこっと出てパッと打ってサッと帰るっていう。
あれいつのポジだったかな、レフト守っとってびっくりしましたけどね。
あ、そうですか。
そう、あれまだ守らすのかな。もうい
つぞやの前田さんみたいな感じでこうパッと出てカーンと打ってサッとさ、
はい、すぐ代打、あ、ダイソーって。
うん、そうそう。
やっぱり打撃はまだにすごくいいですね。うん、で、代打の神様としても、すっと追ってもらってるだけで全然いいと思うんですけどね、松山なら。
守備力がね、低すぎるんで。
そうですね。まあ、あとは DH ですよね、交流戦の。
そうか、でも DH で使う。DH 使うと代打の切り札がなくなるんですよ、今度逆に。まあ、代打使う場面って減るんですけど、もしどっかで代打ってなった時に難しいですよね。
そうですね、それまでに、あ、どうなんだ、レイノーズかシャイナーかどっちかが打撃多少なりとも、目が出ればそ片方代打にしてしまってもいいかも、あ、代打じゃない、DH にしてしまってもいいかもしれないですけど。
まだ先の話か、交流戦は。開幕もしなかった。
まだ声の時期までも来てないですからね。
そうそうそうそう。はい、あとは、どうですか、気になる選手とかいますか。
やっぱ田村じゃないですかね。
田村、どこまで行きますかね。マークされるでしょうね、やっぱりここから。
まあでしょうね。簡単には打てないでしょうし、まあ、まず、まあ、1年間はね、で、なかなか厳しいと思いますけど。
でも置いとくんじゃないかなと思うけどね、俺。なんか、
あ、そうですか。
結構、なんかもう田村にはもう、外野の一角を早くから背負って立ってほしいみたいな、なんか結構、新井さん、一軍のね、空気とかあれを経験させたいって言って、選手、若い選手を帯同させたりするけど。田村は今年少々我慢しても使うんじゃないかなと思うんですけどね、将来のために、
まあ、今年をどういう年にするかですよね、まあ、チェケ優勝は難しいと思うんですよ、このメンツで、うんうんうん、でとりあえず若手に経験をさせながら A クラスを狙うのがまあ一番今年、まあ、
そうですね、
うん、年かなと思ったりするんで、
うんうん、
で、どこまで使おうと思うかですよね。
うん、まあ、でも大体、よく言うじゃないですか、就任3年目ぐらいで大体結果出さないといけないっていうから、 ということを考えると、そろそろ若手使っとかないと、結果には出ないですよね。今年若手をある程度使って、目が出かける選手をいっぱいこう、もうちょっとでこう、バーンといくっていう選手をいっぱい作って、来シーズンでドーンといかないと、結果が出ない。ベテランはもう衰えるばっかりだ。
そうですね。
そうそうそう。ここをベテランばっかり頼ると、ベテランとその若手の選手の間がいなくなっ、スカスカになって世代交代がうまくいかなくなるので、田村プラスアルファもう一人ぐらい僕行ってもいいんじゃないかなって思う。
そう、楽しみ、誰だろうな。
だから、そのオープン戦とか、まあ、今の2軍で言ったら中村翔成とか。
はい、
まあ二股とかあの辺りは一軍使う使わないもうそうなんですけど帯同させてこう経験積ますってことしてほしいですよね、とりあえずもう積極的に使ってほしいですね若手はもう
ですね、
あのいつやのあの金本さんじゃないですけどもう試合か登録されてる野手は一度は必ず試合一軍の試合で使うみたいな感じじゃないですけど、
はい、
それぐらいのことしてほしいなと思ってますよ。
うんです。いいですね。
うん。じゃないと多分、来年、結果が出ないような気がするんですよね。この
うん。
本当今年、悪くても3位。
A クラス必須ですかね。
必須だと思いますよ。優勝しようと思うと。うん、3年目、来年結果出そうと思うと、今年は何が何でも3位、選手を育てながら3位っていう、ものすごい厳しいですけど、育てながら勝つって、それぐらいことしないと3年目で結果出ないから。
これで3位取れたら、それは来年、再来年、さらに強くなれますからね。
うん、大体どこのチームもこの世代交代に来るチーム。
うんです
で、うん、特にそのあれが著しいのが中日がそうだったじゃないですか、世代交代なかなかできなくて、
はい、
結局ずっと弱い落合さん以降ねずっと弱いチームになってしまったので、うん、なかなか世代交代って難しいですよ。
難しいですよね。
ダメなの分かって使い続けないといけない。でもみんなそうして一流になってるじゃないですか。坂本でも早打ちから使って全然ね守備は荒かったけどだんだん良くなってきて勢力代表するようなショートになったし、村上もねずっと使い続けて三振の山だったけど結局三冠を取るまでにもなったし
ですね、
うん、筒香にしてもずっとね我慢して使ってましたからね中田さんもね、だからやっぱりどこか この選手はっていうのは我慢し使い続ける必要があると思うので、
はい、
うん、うちまだそれが堂林以来ないのでその我慢し使いあの隙あらばの人はいたけど隙あらばはあれなんでやっぱりこうそれが田村じゃないかなと僕は思うんですけどね。
あそうですね。それは確かにいいですね。ある程度超長いスパンをかけてね、育てるのはやっぱ一つですよね。
そうですよね。そうですよね。
それぐらい手間をかけてもいい選手だと思いますし。
そうですよ。で、高卒の早打ちから使ってて FA 金パッと取ってパッと中日あたり行かれるんですよどうせ愛知だしあとはまあちょっとざっくり打順開幕は、まあこれ一応、僕の中で、オープン戦の使われ方を見て、一応まあ上げたんですけど、
はい、
まあ野間がどうなるかですよね。まあ1番センターの野間、2番セカンド菊池、3番ショート小園、4番サードレイノルズ、5番ファースト堂林、6番レフト秋山、7番キャッチャー坂倉、9番ライト田村かなと思ったんですけど、まあ、このところの野間が調子悪いのでここ変わるかもわからないですけど、うん、ここ何試合かのオープン戦を見るとこれが結構割と、まあ、この辺りの5、6、7あたりはちょっと打順が変わるかもわからないですけど可能性が高いなと思ってますけどね。
おおむねこんな感じでしょうね。
うん、まあそうですね、この、まあ、秋山がセンターに行ってレフトにシャイナーが入るっていう可能性もないことはないんですけど、
うん、
どうですか、
どうでしょうね
ここであえての間を使うか。でも東でしょ、開幕
ですね、開幕投手
となると、東は東左だったっけ、そのレベル、
他球団わかんないで、すぐ出します、すぐ出します。左投げ左打ちですね、
ですね。ということは、はい、シャイナーの可能性があるね。
はい。
シャイナー。野間さんが外れて、シャイナー。レフト、秋山がセット。一番シャイナーいっとく。
一番
わかんないけど。
そうなると一番。誰か。
秋山を使うでしょ。
秋山はそう。怪我が戻れば開幕には間に合うって言ってましたからね。
うん。ってことは使うでしょ、秋山。どう？一番シャイナ。一番シャイナ。キクチあげる？キクチ一番？
これだと誰だ一番？
小園？小園の1番でシャイナーを3番にする。
あ、でもそう、難しいですね。
松山ないでしょ、で野間あれで、だからあと1人上げてくるか、それ中村翔成か誰かを上げてくるか、堂林を外野として考えるか。
堂林が外野に行っても、じゃあ今度ファーストどうするっていう話になるんですよね。
だからファーストシャイナ
ー。ああ、そうか。
シャイナーレフトもファーストもできるんで、これか。
その方がいいかもしれないですね。
だから小園と秋山と坂倉は左でも絶対外せないから、まあ、この2人で。まあ、この3人は入ったとして、あ、田村もか、まあ、田村どうだろう、田村な左だよな、まあでも使うだろうな田村、どうすかね、いきなりポーンと中村翔成上がってくから、
いきなり久保とか来ないですか、
久保、あそう、
ね、この間スーパーキャッチもありましたし、
そうね、
結構オープン戦でもね結構打ってた感じだったので、
あるかな、まあ、野間が落ちればあるかもしれないですよね。
そうですね。野間が使わなければある可能性あるかなって。
その一軍に置いとかなかったら、中村翔成あると思うな。
ああ。
開幕スタメンがあるかどうか分かんないけど。こんな感じ？ 1 番ショート小園、2番セカンド菊池、3番レフトシャイナ、4番サードレイノルズ、5番ファースト堂林、6番セッター秋山、7番キャッチャー坂倉、8番レフライト田村、
いいっすね。
結構新井さんって坂倉 のキャッチャーのこと考えて結構買い出すに気がちじゃないですか、坂倉を。
ですね、守備に専念させるようにって言って、あんまり上位には置かない感じですね。
だから去年の開幕も多分しか7番6番か7番ぐらいじゃなかったかな。
うん、
で秋山も怪我明けなんでそんなに打順が回ってこないように6番っていうなるとこうあるなこれ
ありますね。
あるね、小僧の菊池、シャイナー、レイノズ、堂林、秋山、坂倉、田村、ちょっとこの辺左がするけどね、秋山、坂倉、田村、ね、まあここが右、あの3、4、5が右だから、
はい、
2、3、4、5があるね、これね、
ありますね、
あるな、これ
ちょっと楽しみにしておきましょう、これ
楽しみに。
で金曜日ずっこけとるんでしょ。
そうそうそう。センター上本とかなんて、センター上本かその手があったかってなってるかもしれない。右だしな、そうだよな、秋山左使うことないかとかってなってるかもしれないね。センター上本あるぞ。でも上本が入ると誰か外れんときいいからな。あでもいいんか、ピッチャーがね、
はい、
三枚でいいんだからね、ローテーション。
そうですそうです。
裏がまだ登録しなく
ていい、ね、裏3人登録しなくていいんで、野手3人多いんですよ。
ああ、そうか。あるな、あるな、センター上本。あるな。一発右側だから、経験もあるし、なんとかしてくれそうっていうので、新井さん期待の。あるな、上本。センター上本あると思わない。
センター上本ですね。
あるな。東対策として左だからある、あるねぽいね、6番っぽいね、しかも
なんかそうですね、
あ上本ね、あ上本のパターンもあるか、坂倉と逆なるかな、ここ左右左するかな、右左どうし右でしょ、坂倉左、上本、田村なる可能性もあるな、
ありますね、
あるな、あそうだな、秋山開幕に間に合うっつってもスタメンとは限らんもんな、怪我けだから、
そうですね、フルフルに出れる感じでもなさそうですしね、
まあこの DeNA の3連戦のどっか、まあ、2戦目か3戦目ぐらいで出たらいいくらい、まあかもう帰って松田の開幕、
ああなるほど、
合わせあるな、上本な、センター上本
松田の開幕戦から登録っていう感じですかね、
登録っていうか、まあスタメン、
ああ
るな、あれは上本か、センター
いうなんか こういうのが楽しいですね、やっぱりね。シーズン始まりますね。
シャイナー・レイノズ、並べない方がいいかな、シャイナー・レイノズ。どうだろう。
あちょっと話した方がいいかもしれないですね。
話す。じゃあ、堂林さんも持ってくか。堂林3番持ってって、あ、よっか、秋山5番。秋山かどうか分かんないけど、上本かもしれない。で、坂倉、上げてシャイナにする ?7 番シャイナ。
7番シャイナ。それはそれでちょっと低いですね。
このぐらい。まあ、上本。まあ、上本が出るんだ。5番、上本か。5番、秋山なら5番だけど、上本だったら6番かな。あ5番にもしかしたら坂倉来るかもしれないけど、いいっすね、野間はダメだ、もう逃げます。もしくは現役ドラフト、
早いっすね。
あのうぐさと一緒に現役ドラフト。秋山を外して上本センターに持ってったパターン、上本センター 5番
坂倉。5番坂倉ですかね、こうなると。だシャイナーもう1個上げてもいいんじゃないですか。
シャイナーもう1個上げる。シャイナー6番。
6番で上本7番。
7番。
いや、いいと思いますよ。
田村を上げて、右左もできるけどね。右左。
ああ、そうですね。
恐怖の8番バッター、上もやってたからね、いつか。
何番でも出ますか、4番も打つことありますから。
そうそうそうそう。これあるな。これあるな。小僧の菊池、堂林、レイノルズ、坂倉、シャイナー、上本、田村。これはあるね。決まったのこれ。決まったの。まあここはね、シャイナーレフト、ドーバーシファーストか、まあ逆もかって、ドーバーシファ
ースト。ああ、そうです。守備位置はそうですね。
ファーストかもかんない。レフトどっちが上手なのか分かんないけど、ドーバーシファーストまあ上手な方にあるなこれだ。いやー、坂倉でしょ。相沢ってことあるかな？右だから。
ないでしょう。
ないよね。
ないでしょ
う。相沢ってどうなの？オープン戦さっぱり見てないけど。機械よな、相沢が活躍してるって。
まあ。やっぱ基本は坂倉じゃないですか？
でしょうね。
うん。でよっぽど若いピッチャーとかで組ませるときに、まあ、相澤が出てくるかもなぐらいな感じだと思って。
めちゃめちゃ坂倉が調子悪いとかなれば、ワンチャンあるかもしれないけど、坂倉だよね、やっぱり。
ですね。相澤はやっぱり、だいぶ動きが鈍くなってはきてるんで。
いや、ただ右じゃん。そういうだけで使われるかなと思って。
じゃ代打としても置いときたい感じはあるんですよね。
そうね。
うん。
威圧感だけはあるからね。
そうですね。いやー、なんかすごい強いチームに見えてきた。
打てばね。
打てば。
レイノルズとシャイナー打てばね。
でも守りの不安はないですよね、誰が入っても。ああ、ここザルだなとか、そういう心配はないですよね。
まあ、レフト、田村がちょっとあれかなっていうぐらいかな。
うん、
あと、シャイナーがもしレフト入るんだったら、ちょっと未知数。ここが堂林入るんだったら、まあ大体どんな程度やるか分かるから。
松田のレフトは難しいって言いますからね。
じゃあ、シャイナーファースト、レフト、堂林あるかな。
の方がい
い。堂林の方が慣れてますもんね。
はい。
ハマスタの、あの LED の眩しいやつ。いきなりシャイナーは辛いか。慣れ。
そう、まだ、多分横浜やってないですよね、オープン戦。
特に開幕はナイターでしょ。
ナイターですね、はい。うん、
ってなったら、レフト、堂林ってあるかもしれないね。やっぱりあの、ね、特集じゃないですか、やっぱ横浜スタジアムのライトって LED で、まあ、見えにくいっていうじゃないですか。
はい。
そういうのでいけば、まあ、堂林が慣れてますんで、おそらく守ってるでしょうから。
やっぱ経験がある方がいいですね。
シャイナファーストか、堂林レフト。
が、なんかしっくりきますね。
まあ、2戦目3戦目はねデーゲームになるんで、ここが反対になっても別にいいのかも分かんないですけど、あるなこれな。これか。ホットか。打ては恐ろしいけど、これ打線はまあまあ小園もね打つし、バンバン打ってるし、まあ、菊池は、まあ、2割5分は硬いだろうし、堂林も2割6分7分ってもう 20本の大台がそろそろの年な。で、レイノルズも20本から25本打ってくれて、坂倉、あもう3割近く、シャイナー2割5分の15本ぐらい打ってくれて、 上本、田村、いいな、これな。
いいですね。
ピッチャーがしっかり7、8、9揃ってれば、あるな。これ優勝はないけど、2位はあるな。なんじゃそりゃ。優勝はないけどって言うなよ、ファンが開幕前にって言われてる。誰か言ってたな、開幕スタメン予想で上本センター入れてたの、誰か言ってたな。X かなんかで見たぞ。
センター上本を予想っすか。
一人一人誰かいた。
誰だろう。
分かんない。誰かいた。阿部だったかな。
広島ローカルですけど、阿部出まくってますから
ね、
今ね。
そうそうそうそう。阿部連ってね。
阿部連です、阿部。そう。あの二人暇かっていうぐらい出てますよね。
まあ年も似たりしますし、出の時期にカープ戦力外になってますしね。
はい、
戦力外だよね、どっちも。引退しないよね。
じゃなんか、
どっちも戦力外よね。
阿部どうでしたっけ。阿部も戦力外でしたっけ。
ずっともう後半に言うなったもんね。
ですね。あ、阿部
戦力外コンビだな。
そうですね。もうローカルでもう見ない日はないぐらい出てまくってますからね。
そうですね。あれどの曲だっけ？あれ出てるの。
あれ TSS じゃなかったですよ。
TSS。
テレビ新広島。
TSS って甘いじゃなかったっけ？
あれ。
ホームテレビ。
あ、ホームテレビですね。ホームテレビ。
アマヤが TSS 出てるイメージがすっごいある。
ああ、そうですね。
え、アマヤ？アマヤか。え？アマヤ TSS か。
アマヤは
山内は覚えてるんだけど、よく TSS 出るの。
アマヤは
RCC か。
RCC です。
あ、そうかそうか。RCC の解説やってるもんね、ラジオね。
はい。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。甘いはあるし、
広島ローカルしか分かんない。
いいんだよ、広島。カープの名
前。そうですね。
でもね、これ余談なんですけどね、やっぱり一番多いのは東京なんですよ。聞いてる人も多いと。
ああ、そうなんですね。意外とやっぱり、ね、広島の人はここ以外でもデータ入りますからね、何でも。
そうそうそうそう。前いたよ、これ頼みだっていう人も今いたもん。
いや、自分が聞き始めたのもそうですもん。大阪に住んどってカープ情報が来ないからっつって聞き始めたんですもん。
何カープの初めてしないっていうね、またリスナー離れるわっていう。
まあカープの話、まあ野球の話もね。
まあそうね。
まあでもこれからまたシーズン始まりますから、またカープの話もね。
そうなんですよ。
どんどんしていきたいですよ。
そうですね。
これがね、まあどうしてもしょうがないんですけどね、皆さん仕事してるんでなかなかね、
そう、
かじりついて見とられるのですよ。
そうそうそうそう。
皆さんと同じように勝った日だけ報道ステーション見るとかそういう感じなんで。
そうそうそう。だから内容が薄いとか、あいつ分かってねえとか、そういうのはちょっとね、勘弁してください。
いや、そうです。ちょっと優しく見とっていただけるとね、
僕らのプロの解説者とかじゃないんで、里崎とか谷繁とかがっつり見てる、ああいう人らでも順位予想とか外したりするのに、僕らど素人とか、しかも1球団しか追ってないような、特にセ・リーグしかよく分かってないとか、ああだこうだいうのはちょっと勘弁してほしいんですよね。
ね、ちょっとそれぐらいゆるい気持ちでね、見ていただけると嬉しいです。
所詮1位ファンですから。
え、
そうなんですよ。そこで貪欲見とったように、あいつら分かってないとか、いやいやいやとかって言うのはね、勘弁してくれ。まあまあ、そうやって言えるのが野球の面白さでもあるんですけどね。 だけどちょっとそこは長い目で、優しい目で、あの見守っていただければね、すっごくありがたいなと思ってます
よ。そうお願いいたします。
なんだかんだ言って今年でね、10シーズン目ですから。
あ、10年なんですね。
そうです、2015年からですからね。黒田さんが帰ってきた年ですから、始めたの
は。あ、
2020年でしょ。で、こうちょうど10年、10シーズン目です、今年が。シーズン10ですよ、カーブキャス
ト。すごい。
1円の利益にもなってないですけどね、僕
は。もうもう、
はい。おかげさまで、その10シーズン目も開幕しようとしますから。
本当に楽しみですよ。
そうなんですよね。節目ですから、今年は。なんて言ったって
うちら勝手にね、節目の年にしてますけど。
そうなんですよ。これがね、また難しいのが、勝ちすぎるとね、この話題がなくなるんですよ。あのカーブが3連覇した時ってそうなんですよ。6連戦、今週6連戦全部勝って 6連勝したっていう日なんか喋ることないんですよ。負けすぎると現実逃避したくなるんですよ。
今度は見なくなりますから。
見なくなる。前監督の時とか。だから程よく勝って程よく負けるぐらいが、3勝3敗ぐらいがちょうどいいですよ、話するのに。
そうですね、たまに4勝2敗があってぐらいの方が。
そうそうそうそう。そうじゃないと話すことがなくなるんですよね、勝ちすぎると。だって指摘することないじゃないですか、勝ってるから。
そうですね。
で、勝ってるってことは調子いいわけじゃないですか、そのピッチャーも野手も調子いいって成績残してるから。本当ね、話すことないんですよ、勝ってると。で、特にその2016年の時っていうのは、まあ、カープがね、あの時久々に優勝だったから、ファンも浮き足だって結構いろいろワイワイやってたけど、2017とか18とか、こうだんだんこうカープが勝つこととか優勝することが慣れてくると、本当になくなる、喋ること。良すぎて議論にならない。あ、こうするべきだった、こうするべきだったが、ま、全然ないことはないんですけど、どんな試合でもね、勝った試合でも采配ミスとか絶対あるので、ないことはないんですけど、まあ勝ったからいいじゃんみたいな。
そう、なんやかんや言うて勝ってますもんね。
するとね、ないっすよね、話題が。今度逆にね、で負けすぎると見たくなくなるでしょ。もう知らんわって言って他の話題するでしょ。
そうなんですよね。もうわがまま言い放題ですけどね。そんなもんすよね。本当に。
だから程よく勝って程よく負ける。本当さっき言ったように、もう3勝3敗、4勝2敗ぐらいがちょうど一番ね、こう話題もここがどうだったよねっていうね、話ができるんですよ、一番。程よく勝って程よく負けてください、カップ今年は。まあ、どんな強いチームだって50敗はしますんでね、優勝するチームでも。
そうですね、はい。
はい、他ありますか。
そうですね、なんかあったかな。
なんか新しい席もできてましたけど。
あー、あれでね、なんか工事してましたね。
何だったっけ。
外野の砂かぶりですね。
あ、外野の砂かぶりがなくなって、あそこはまたなんかこう、あれでしょ。
そう、なんかパーティー席になってましたね。
びっくりテラスみたいな。
はい。
あ、
なんか空調が効いてるだっていう話ですけど。
あ、確かにね、見づらいんですよ。俺、一回行ったことあるんですけど、この外
野。あー、そうなんですね。
レフト、尻しか見えないんで。
いや、本当にあれ見切れるんじゃないかなと思って、ずっと気になっとったんですよ。結局一回も行かずに終わりましたけど。
で、あそこ勝ったらハイタッチしてくるんですよね、選手が。ヒーローに待ってけたんですよね、俺が行った時に。この席で最悪って、見にくいわ、負けたんで選手がハイタッチはないわね、最悪だったんですけどね。で、正面の砂かぶりは結構近いから、あの、なんていうんですか、練習の時でもこう選手に声かけたりとか、 サインもらったりとか、あとネクストバッターサークルが近いかったりして、結構試合は見にくいんですけど、選手と近いからいいのはいいんですけど、本当外野の砂かぶりって、まあ、一応あれ内野砂かぶりだったんですけど、ほとんど外野ですけど、見にくい以外 何事もないレフトの選手しか見えない。
今回亡くなったのはあこですよね、あのポールの下のところですよね。
ポールの下、ポールの下どっち側の、
レフトのポールの下、あの一段下がってるところじゃなかったですっけ、
中2階みたいなところ。あそこはあるんじゃないの、パーティールームで。
中2階のもう一個下。
ああ、はいはいはいはいはいはい、なんか立ち見席みたいなやつ。立ち見席じゃない、
後ろから只見席があって、その前に席があったじゃないですか。そこがなくなったはずですよ。
あ、そうか。あそこは行ってないな。え、じゃああれはあるの、内野の砂かぶりは。
あれはまだ残ってますね。
あ、ないや。あれあるか。ほんと、ほんと見にくい、あれ。ほんと。なんと
かしましょう。あ、そうなんですね。
めっちゃ見にくい。
それだとまだ三塁指定の方がいい感じですか。
全然いい。
あれ
も今ネットがあるからうざいけど、ネットがなかった頃最後だったよ、ほんと。
ああ、そうですね、うん。去年からネットが。あれはあれで、まあ、ね、自分はあの子供と行ったりするんで、全然目離せるんで、安心は安心なんですけどね。
ここはあれがうざい。あれが嫌なんで、僕、あの、バックネット裏はあんまり行きたくないんですよね。
ああ。
あの会社のゲネン管指定買ってるんですけど、
はい、
選べるんですよ、2つ。バックネットか内野の三塁側か。いつも俺三塁側しますから。だけどネットかな、もう去年から。見にくい見にくい。
まだ今年チケット買ってないんですよね。
僕は早速4月の最初の土曜日かな、6日か、
開幕3連戦、あ違うわ、中日か、
中日だったかな、確かチケット取れたような気がするん
ですけど。ああ、いいですね、デーゲーム。今年7月にデーゲームあるんですよね。
死ぬじゃん。
そう、7月10、何て言ったら中旬ですね。
何を土地来るだ。
いや、ほんまに死にますよ、これ。
うちどうだったっけ、違うよね。
あ、これだ、7月13、14、夏休み直前に。
なんかあんの？
2時からと1時半。
あ、死ぬやん。
これ、やばいですね。他のセリーグ、あ、東京都もバッテリーは大丈夫。
まあ、っこ屋根つきだからね。
ええ。
そうですか、
何なんですかね、これ。
まあ、なんかあるからそうするんでしょうけど。いや、選手もつらいよ。見てる方は。いいけど、なんなら影に行けるから、コンコースで立ってみるとかできるけど。選手し、死ぬ。
選手もつらいし、これ。バッタバッタ倒れますね、お客さんも。これは見に行けないですね。
危険だね。なんなんだろうね。別に何かあるのかな、夜。
7月の13、なんでしょうね。
オールスターもあるしね。
花火には早いし。
オールスター特にまずはやったし、去年か。
オールスターだったらレギュラーシーズン止まりますからね。
ダブルヘッダーっつってね。カーブだけ
スター選手抜きでやりましょうかねって。
なんか今年変でしょ、横浜もなんかあれでしょ、4月5月ぐらいまであれでしょ、木曜日じゃないんだよね、ずっと試合が。
ああ、そうなんですね。
3連戦、2連戦、3連戦、2連戦って感じだね、ずっと。
えらい細切れで、
うん、なぜって思うんだけど。 まあ、カープの場合はさ、その暑いだけだけどさ、横浜の場合しわ寄せがここに来るもんね、絶対に。
そうですね、
絶対143試合やらないといけないんだから。
本当だ、4月2323、毎週木曜日休みですね。
そうだから5枚で回れるわ、ピッチャー温存できるわってなんか言ってたから、だから上位に予想してる人見たよ、 DeNA よ。
ああ、しかも移動してるわけでもないし、
うん、
たまにあの地方球場2つやって、
ああ、ある、
1日移動とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
っていう感じでもないですね、全部横浜。
まあでもなくなったっすよね、地方球場も。あのコロナ禍、ね、コロナ以降
んなくなりましたね、
うん、
広島主催で地方球場ってあんまないですよね。
昔は三好でやったり、オープン戦は福山だったりしてたんだけど、
あ
今頃ないっすよ、全部松田。あのコロナ禍以降わかんない。でしょ。
確かに広島から出てなんかってないですよね。地方球場でやるって言ってもさっき言った三好、福山、呉二高とかそうなんですもんね。
県内じゃないですかね。で、まあ、巨人はどうしてもね、全国にあるからありますよね。北関東の方行ったり。
そうですね。
あの静岡の方行ったりすることあるんだけど。
結構広島と阪神もあんまり地方でやるイメージないですね、確かに主催で、
うん、あとやるとしたらヤクルトぐらいじゃない、ヤクルトが松山でやるくらい。
ああそうですね、松山やりますね、
うん、あとないですよね、割とないんですよ、うん、あのコロナ以降地方球場でやるの
は。あ、
これ見逃しによっしゃやめたろうもなんかどうかわかんないけどやっぱ集客落ちるじゃないですか、どうしても。
まあまあそうですよね、うん、どうしてもね。
で移動のお金はかかるし。
ああ、うん、あの中日の長良川シリーズぐらいのもんですよね。
そうそうそうそう、言っても隣ですからね。
すぐそこですもんね、
岐阜とあれ近いですからね、1時間で来ますからね、岐阜と名古屋も。そうなんですよ、地方球場がなくなったんですよね。
ね、まあ今年は何試合いけるかな。
今年意外と余ってますよ、チケット。
いやそうなんですよ、逆だからこそ買ってないんですよね、うん、
あの席選ばなければ、外野とかそういうのを2階席とか選ばなかったら、あ、割とありますよ。
なんか昔の、ね、そうそうそう、市民球場でやってた時とかも、あ、仕事早く今日終わったしちょっと行くかみたいなで、その日の当日券で自由で買ってプラッと入ってみたいな。
そうそう、今はそんな感じです、
ね、なんかその方が見やすくていいですよね。
そうそう、あのね、転売屋がいてね、チケットがどんどん値が上がってね、
そう
ちょうどもう 4,5 年ぐらい前そんな感じだったじゃないですか、
もう
3連覇した頃とか、ちょっとその後ぐらいは
もうとりあえず、
そう、
とりあえず取れた日をに休みとか仕事を合わせていく感じだったっすもんね。
そう、今それないんで、
まあ、これあれがいいですよね、
ちょうどいいよ、
ちょうどいい、本当に
ちょうどいい、気軽に見に行けるもんね、フラット
も。フラット行って、まあ試合がある程度決まったらもう帰ろうかねって言って帰れるぐらいがちょうどいいですよ。せっかく来たけん最後まで見んにゃいけんとか、そんな気負わなくていいんで。
そう、
はい、もう風船飛ばしたし、もう無理そうだから帰ろうかって言って
あれ割と帰る方ですか。
そうですね、もう試合の流れと、まあ、さっき言ったやっぱり子供がいるとね、どうしても
そうそう、
どうしても9時ぐらいが限界になってくる、
ね、そうですよね、 そうですよね。9時ぐらいが限界だ。なんだかんだ言って家帰ったら10時とかなりますもんね。
なります、なります。
10時、10時過ぎたりね。
そっから風呂入らせたりとかしよったら、もう次の日引きずっちゃうんで。
確かに。
自分一人だったら、まあ、最後まで見るかな。
僕もよっぽどの角がないから見るかな。
あ、
まあ、例えば雨降ったとか。
ああ、ですね。
もう絶対無理だろうっていう10点差以上差がついてるとか、そういう時は多分帰るだろうけど、多分 4,5 点差ぐらいだったら多分残ってるな。
そうですね、最後まで見ますね。
万が一があったんだよ、俺昔
終盤に怒涛の追い上げがありました。
坂倉がサヨナラ満塁ホームランかなんか、あ、サヨナラすぎなんか、あの中日のマルティ
ーズありましたね。
あれ見てたんで、まさかの、まさかの出始めの頃、坂倉がプロ初サヨナラホームランじゃなかったかな、あれ確か。で、友達何人か見に行ってて、一人帰ったの、あ、二人帰ったのかな、一人帰ったのかな、もう勝てないだろうかなつって、3点差で抑えがマルティンスが出てきたらもう無理だろうつって、で、まあ俺は最後まで見るかって見たら、坂倉がちょうどしかもレフトスタンドに見てたんですよ。目の前に、うん、あ、来た来た来た来た来た来た、うわーみたいなマジか、漫画かとかいうぐらい坂倉がちょうどあったじゃないですか、坂倉と鈴木誠也が首位打者争い勝利ぐらいの年ってあったじゃないですか。
ありましたね。
あのぐらいの年じゃなかったか、確か。だから2年前、3年前ぐらい。燃えたわ。
最後まで見ないといかんすよね。
そう。だって、ホームしかないんですかね、サヨナラ勝ちって。
そうそうそう。
そう、
ビジターでは絶対ない。
絶対サヨナラ勝ちはないんだから。あのサヨナラ勝ちのあの気持ちっていうのは、ビジターで見てる人に分かんないんだから、あれは。あれ言ってたラロカさんが、ビジターでやったらさよならが味わえないって、あの喜び、何もかも忘れてる喜びがもうホームだけですから、さよならがあるのは。何回あるかな、でも年に、あ、年に1回はないか、2年に1回ぐらい見てるかな。
ああ、割と、
すごい。割と見てる。あ、でもないか、でもないか。2年に1回もないか。
自分はあまり記憶ないですね。さよなら勝ちした。
鮮明に覚えてるのは、だから今その坂倉のと、あとはあの堂林がサヨナラホームランだの、オリックスかなんかで前田さんかなんかと連続でタイムリーかな、なんか忘れたけど、最後堂林が打った後、あと天谷の内野安打でサヨナラになったのと天谷、まだ天谷元気だったの、天谷だったかな、確か内野安打ヘッドスライディングセーフでさよならなったの一回。あれが覚えてるの。あともう一本二本見たいような気がするんだけど。さよなら。で、5本見てたら、もうそんなもんじゃないですかね。
いや、もうそれだけ見れるだけでもすごいですよ。
あったかな。パッと出るのが今の3つだな。さよなら。
さよなら勝ち、自分は経験ないかもしれないですね。
本当に
松田で何試合も見てながら、松田と市民球場も合わせてです。
あ、市民球場はないな、これ確かに市民球場はないよ。さよなら松田はある。さよなら勝ちはある。いつも思うんだけど、そのさよなら勝ちって、例えば いつ着替えてんだろうね、スライリーピンクのに。思わん？だって負けたら通常まで出ないといけんじゃん、あれ。
はい。
で、さよならになったらピンクじゃん。あれ、2人いるのかな、ね、ピンク版と緑と。すぐ出てくるからね、ピンクのが。
早いですよ。
いつ着替えたこいつ、いつ着替えたこいつみたいな。
もうスタンバイしてるんじゃないですか、もう。
いや、スタンバイで、でも負けたら通常までいないといけないんだよ。あれ、切るの時間かかるぜ、絶対。
かかりますね。
いや、多分2人いるのかなと思って。さよなら時用のピンク着てるやつと、負けた時用の通常版着てるやつと、2人待機してるのかなと思ったり。
中に人なんて今ねです。中に誰もいないです。
だってあれ、確か、坂倉の時にツーアウトなかったかな。そうそう、ツーアウトフルカウントかなんかで、ホームラン打ったかなんかで、だから漫画家って俺を言ったぐらいだから。ツーアウトで2点差かなんか、サヨナラだけ3ランだから2点差か。かなんかでも受けてて抑えからパコンと打ったから2アウトって着替えれんでしょ、パーンと打ってホームラン打ってって服着替えるのが大変だぜ、普通に通常
両方ともすぐ着れる状態にしてあるかもしれないすぐシャッてシャッてって
よくあのあれネクストでキャッチャーがあのプロテクターつけてるみたいな感じで、
そうそう、足だけつけてみたいな状態、
あのすぐツーアウトの時やってるよね、キャッチャーよく、ああで打者が回ってきたら外してみたいなあの感じ、
そう、どっちでもいけるように
どっち、足はだから通常版に入れてるのかな、足は本当かよ知らんけどってやつだけど、
ええ
ということで、だいぶ余談が余談を呼んでスラリーの話になりましたけども、はい、フィリーズですかね、あれフィリーズかなんかの、
そうですね、フィリーズの緑色のやつですね、もっと違うのなかったんかって出たとき思いましたけどね、
思った、意外と気持ち悪いぞと、
ええ、なんだかんだでも愛着湧きましたけど、
はい、いいんですよスライリーはもう、
はい、そうです、開幕3日後ですからね、
はい、楽しみにしましょう、去年みたいに、はい、いきなり開幕4連敗とかないでしょ、分かんないけど、まあ、とにかくかもられんことですよね、
そうですね、
かもられるとダメですよね、だから去年は阪神に大きく負け越してヤクルトもやばかったのかな、ヤクルトは五分か、中日がちょっとやばかったのかな、負け越したのかな、
やっぱ下位チームに取りこぼさんことですよね、
そうで、かもられんことだ、やっぱりかもってもかもられんことだね、
そうそう、もう強いチームには5割、
そう、弱いチームはかもる、
はい、もう2勝1敗ペースよければ 3-0でいけば、まあ、おのずとね、
このチームにはかもられたけど優勝したわなんてことはないからね、ほとんどそんなこと
は、そうですね、
とかもられんことだね、
もう A クロスも目指して、もうこの間あのカープ V 預金入れましたから、私は、
お、あ、来ましたね、ありましたね、
ええ、
V 預金懐かしい、まだやってんのか、あれ
まだやってます、まだやってます、もみじ銀行カープ
A クラスになると金利がちょっと増えるの、
そう、
優勝したら増えると、
懸賞金が出るみたいです、
懸賞金、
優勝したら総額5000万円分が、
は、山分け、
ええ、あの5万円が1000本ランダムに当たるらしいです、まあ、優勝はないにしても、3位でも1万円が、
まあ、減ることはないんでね、
1000本当たるんで、
自分の金預けてるだけだね、減ることはない、
そうそうです、
嫌だよね、 B クラスだった途端減っていくっていう、ね、一律1割減しますみたいな、
ただでさえ少ない金利を持ってかれるんですね、
そうそうそう、マイナス、これがマイナス、
預けてマイナスが、そうそうそう
ーグラスだったら、最下位だったらもっといいのに、3割持っていくっていう。誰も預けんわ。おりますけど、しょうもないこと、はい、ネタがないってことですよ、もうしょうもないダンスは。はい、終わりますか。
はい、
はい、じゃあ今週はね、コメント終わりますけど、いよいよ開幕ですから応援していきましょう、
応援しましょう皆さん。
はい、じゃあ今週この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。